お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからレビ記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは全焼の生贄の規定その2、全焼の生贄の儀式、その理由、そして定め。今日の聖書の箇所はレビ記1章4節から17節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
レビ記一章の学びを続けていますが、ここには生贄はオスでなければならないとありますが、これは主イエスは救うのに力がある方であり、主は完全に救うことがおできになるという事実を語っています。新約聖書ヘブル人への手紙7章25節には、キリストの完全な救いについて次のように述べられています。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。そして生贄は傷のないものでなければなりませんが、それは動物が理想的には完全であるべきであるという意味です。これはキリストの完全性を語ります。第一ヨハネ三章五節には、キリストには何の罪もありません。ペテロ二章二十二節には、キリストは罪を犯したことがなく。そして第二コリント五章二十一節には、罪を知らない方。さらにヘブル七章二十六節には、またこのように清く悪も汚れもなく罪人から離れ。キリストの完全性が繰り返し繰り返し述べられています。主は父なる神様がマタイ三章十七節で、私はこれを喜ぶということのできた方なのです。この完全な主の死だけが罪人を救うことができるのです。福音書の中に、主が死なれた時に神殿の垂れ幕が真っ二つに裂けたと書かれています。主の死が神様への道を開いたのです。主の死が罪人を救うのです。ご存知の通り、垂れ幕は主の肉体を象徴しています。ヘブル人への手紙10章20節には次のように書かれています。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。捧げ物は本人の自由意志で持ってこられるべきでした。あなたは強制的にキリストのもとに行くのではありません。でももしあなたが救われたいのなら、キリストのもとに行かなければなりません。神様は他にどんな道も備えてはおられません。主イエスは、ヨハネ14章6節で次のように言われています。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。もし神様のもとに行きたいのなら、このただ一つの道を行かなければなりません。なぜなら神様が、これをただ一つの道として制定されたからです。あなたは自分の義、正しさを根拠に神様のもとに行くことはできません。神様はあなたの義を受け入れることはできないのです。テトス三章五節には次のように書かれています。神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに私たちを救ってくださいました。会見の天幕の入り口のところにというのは、もう一つの至上命令です。それ以外のところで生贄を捧げることはできませんでした。 これはイスラエル人を偶像礼拝から守るためでした。彼らは繰り返し繰り返し偶像礼拝に陥りやすく、最終的にはバビロン捕囚の理由は彼らの偶像礼拝でした。ところでここには私たちへのメッセージがあります。私たちがおこがましくも自分の方法で自分の条件で神様のもとに行くことができると考えることから私たちを守るためなのです。私たちは自分たちが神様のもとに行く条件を作ることはできません。神様がその条件を作られるのです。旧約聖書イザヤ書64章の6節には次のように書かれています。私たちは皆、汚れた者のようになり、私たちの義は皆、不潔な着物のようです。繰り返しますが、神様は私たちの義、正しさを受け入れることはされません。あまりにも多くの人々が神様の義とは、ちょっと高いレベルにある人間の義のただの投影であると考えています。しかしそれはとんでもない間違いです。神様の義は聖なるものです。神様が受け入れることのできる唯一の義は、キリストを信じる信仰を通しての神様の義だけなのです。そのために私たちが努力することはできません。また、お金で買うこともできません。レビ記一章四節。その人は全生の生贄の頭の上に手を置く。それが彼をあがなうため、彼の代わりに受け入れられるためである。ここにはその人は全生の生贄の頭の上に手を置くとありますが、ケロッグ博士はこれを任命の行為と呼んでいます。レビ記24章14節に、呪った者が石打ちで殺される前に、商人たちがその者の頭の上に手を置かなければならないことが示されています。モーセはヨシュアに手を置いて自分の後継者に任命しました。人が会見の天幕に入って、これからほふられるべき小さな動物の頭の上に自分の手を置くとき、その人はこの小さな動物が自分の身代わりとなるように任命したのです。あなたがキリストをご自分の救い主として受け入れるとき、あなたは自分が罪人であって自分を救うことはできないと言っているのと同じことなのです。小さな動物は捧げる人の身代わりに死んだのです。キリストが私たちのためにしてくださったのはそういうことです。キリストは私たちの身代わりになられました。第二コリント五章二十一節には次のように書かれています。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。手を置くというこのヘブル語の言語には他のものに重くのしかかるという意味があります。前に贖いは覆うことを意味しており、取り除くことを意味するのではないと言いました。新約聖書ヘブル人への手紙十章四節には、お牛とヤギの血は罪を除くことができませんと書かれています。神様の子羊であるイエス様の血だけが罪を取り除くことができるのです。ところでこの捧げ物は公に行われました。人は会見の天幕まで行き、祭壇の脇に歩いて行き、そこで小さな動物をほふったのです。これはあくまでも公の行為でした。罪人は公にキリストを告白する必要があります。信仰によって私たちは自分の手をキリストに置きますが、周りの人々が私たちがそうしていることを知る必要があります。 今日のバプテスマの主要な意味はそのためだと思います。バプテスマとは、何々と一つとされるという意味です。キリストの死と、よみがえりとに一つとされるという公の告白がバプテスマなのです。初代教会で水のバプテスマがとても大切だったのは、このような理由からです。五節。その若い牛は主の前でほふり、祭司であるアロンの子らはその血を持って行って、会見の天幕の入り口にある祭壇の周りにその血を注ぎかけなさい。さて、全焼の生贄の儀式です。適切な生贄、つまり正しい種類の動物が選ばれ、罪人は生贄を会見の天幕の入り口にそれを連れて行きます。そこに祭司が出てくるのです。罪人自身が生贄をほふります。ここで罪のない者が罪ある者のために死にます。ちょうどこれらの生贄と同じように、第一ペテロ三章十八節には、キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのですと書かれています。私たちの罪がイエス・キリストを死に定めました。すべての生贄はほふられなければなりませんでした。罪人自身か、または民族の代表として祭司が生贄をほふりました。生贄が血を流すことなしには許しはありえませんでした。ですから、今日、キリストの血だけが私たちをすべての罪から清めることができるのです。生贄をほふった後は、祭壇に血を振りかけることで祭司がその後を引き継ぎました。血は命を象徴し、振りかけることで血は神様に捧げられたのです。続いて6節から9節。またその全焼の生贄の皮を剥ぎ、生贄を部分に切り分けなさい。祭司であるアロンの子らは、祭壇の上に火を置き、その火の上に焚き木を整えなさい。祭司であるアロンの子らは、その切り分けた部分と、頭と脂肪とを祭壇の上にある火の上の焚き木の上に整えなさい。内臓と足は水で洗わなければならない。祭司はこれら全部を祭壇の上で全焼の生贄として焼いて煙にする。これは主へのなだめの香りの火による捧げ物である。主は今も質問しておられます。人々は人の子を誰だと言っていますか？今日たくさんの意見があって、冒涜的な意見もあります。しかし主は、ヘブル人への手紙7章26節で、清く悪も汚れもなく罪人から離れておられる唯一誠の救い主なのです。10節から13節。しかしもし全焼の生贄のための捧げ物が羊の群れ、すなわち子羊またはヤギの中からなら、傷のないオスでなければならない。祭壇の北側で主の前にこれをほふりなさい。そして祭司であるアロンの子らはその血を祭壇の周りに注ぎかけなさい。またそれを部分に切り分け、祭司はこれを頭と脂肪に添えて祭壇の上にある火の上の焚き木の上に整えなさい。内臓と足は水で洗わなければならない。こうして祭司はそれら全部を捧げ、祭壇の上で焼いて煙にしなさい。これは全焼の生贄であり、主へのなだめの香りの火による捧げ物である。捧げ物が部分に切り分けられ、完全に火にさらされるようにされなければなりませんでした。また火は祭壇の上で使われなければなりませんでした。 火は時に滅ぼし、時に清め、時に焼き尽くす抵抗できない神様の力を象徴します。そして全焼の生贄は、キリストの神様への完全な献身を語ります。それは絶対的な性別です。もし私たちが、霊と誠をもって神様を礼拝するように求められているとしたなら、私たちへの神様への献身も純粋なものでなければなりません。申命記4章24節には、あなたの神、主は焼き尽くす火、妬む神だからであると書かれています。14節から16節。もしその人の主への捧げ物が鳥の全焼の生贄であるなら、山鳩または家鳩の雛の中からその捧げ物を捧げなければならない。祭司はそれを祭壇のところに持ってきて、その頭をひねり裂き、祭壇の上でそれを焼いて煙にしなさい。ただしその血は祭壇の側面に絞り出す。またその汚物の入った餌袋を取り除き、祭壇の東側の灰捨て場に投げ捨てなさい。貧しさは神様に捧げ物を持ってこないという口実にはなりません。動物の代わりに鳥を持ってくることもできました。どんな人でも鳥は持っていて捧げることができました。主がお生まれになったとき、主の両親が鳩を捧げました。主の両親は貧しく、主はその貧しさの中にお生まれになったのです。17節。さらにその翼を引き裂きなさい。それを切り離してはならない。そして祭司はそれを祭壇の上、火の上にある焚き木の上で焼いて煙にしなさい。これは全焼の生贄であり、主へのなだめの香りの火による捧げ物である。全焼の生贄が主へのなだめの香りであることが三度目に言及されています。このことから主へのなだめの香りが生贄の理由であることは明らかです。神様がイエス・キリストの中に見られるのはこの生贄なのです。全焼の生贄の定めはレビ記の6章8節から13節に書かれています。また朝と夕方の捧げ物はアロンと祭司たちによって民族のために神様に捧げられた全焼の生贄でした。このことは出エジプト記29章38節から46節に書かれており、これは絶やすことのない全焼の生贄と呼ばれました。性別のキリストは私たちの取りなしをするために常に生きておられます。神様はイエス様に満足され、私たちをキリストの中に見てくださるのです。新約聖書ローマ人への手紙3章21節から24節には、次のように書かれています。しかし今は、律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて、神の義が示されました。すなわち、イエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに、値なしに義と認められるのです。神様はあなたの罪のために、唯一、神様を満足させることができる方として、キリストを見られます。あなたは主をそのように見たことがおありでしょうか。神様は、キリストがあなたのためにしてくださったことだけを受け入れられます。そしてキリストの義、正しさをあなたの義と数えてくださるのです。 さて、二章の学びに入りたいと思いますが、捧げ物はキリストのご人格とキリストのお働きを語ります。前章の捧げ物は、深さと同時に死におけるキリストの描写でした。穀物の捧げ物は、そのすべての完全性と素晴らしさにおいて、イエス様の人間性を示します。ここを読んでいきますと、まるでパンのレシピのようであることがわかります。この捧げ物は血が流された他の捧げ物と一緒に捧げられました。またこの穀物の捧げ物は、かまどで焼いても焼かなくても捧げることができました。アロンと彼の息子たちはこの捧げ物の一部を自分たちのために受け取りました。これはアロンの家族のすべての男たちが食べることになっていました。穀物または食物の捧げ物は、イエス様の完全な人間性を前面に出します。ここでは主の神性は見えません。主は完全な人間であられました。人間に対する神様のゴールは、イエス様において成就されています。主は第二の人ですが、最後のアダムです。もうこれより他にアダムは現れませんが、ちょうど主のように作られた人々は何人か出てきます。主は最後のアダム、新しい人々の頭です。第一ヨハネ三章二節には次のように書かれています。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時、私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。今日の世界に存在する人間は、神様の宇宙の中で最も途方もない失敗です。聖書はそのことを明確にしています。ローマ3章12節と23節には次のように書かれています。すべての人が迷い出て、皆、共に無益なものとなった。善を行う人はいない。一人もいない。そしてすべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず。神様は私たちを神様の律法を守るという基準で救うことはおできになりません。なぜなら私たちには律法を完全に守ることはできないからです。神様は不完全な中で私たちを救うことはできません。なぜなら神様は聖なる方であり、絶対的な義と完全とを要求されるからです。どうあがいても私たちにできることは不完全です。ですから人類は失敗なのです。この人間の絶望的な状態を、イザヤ59章8節は、彼らは平和の道を知らずと表現し、毎日の新聞の朝刊が人間の堕落と絶望を確認しています。それは戦争や暴力がまさに人間の心の中に存在するからです。しかしイエス様を見てください。ここに神様が喜ばれる人がおられます。主の人間性には栄光がありました。イエス様の素晴らしさは本当にかぐわしい香りでした。主が来られたことは神様への賛歌でした。主がとどまられたことは恵みでした。主が去られたことは祝福でした。主の魅力は新しい希望と人間に関する理想で世界を満たしてきました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は全焼の生贄の規定その2、全焼の生贄の儀式、その理由、そしてその定めというテーマで、レビ記1章4節から17節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、レビ記2章1節から16節、かまどで焼かない捧げ物、かまどで焼いた捧げ物、初穂の捧げ物、そして穀物の捧げ物の定めというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。 なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。